お祈りします。憐れみ深い天のお父様、皆をあがめます。今朝も御前に引き出してくださり、御言葉によって会ってくださるからありがとうございます。その口から出る一つ一つの御言葉を聞かせてください。またその言葉によって生きられるように、それぞれを捉え、また恵みを与えてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。聖書の御言葉を見ると、こうしなさいとか、こうしてはいけませんとか、いろんな戒めが書いてあります。命令の言葉が書いてあります。で、私たちは戒められまた命令されるということに対しては、私たちの心が拒否したいという気持ちを持ってるから、聖書の御言葉がそういうふうな、ただ私たちに教訓を与え命令し戒めるんだと思えば、それはとても負担になります。だけども、その言葉が私たちに対する神様の愛の告白であり、また本当にそれを語ってくださること自体が恵みであり、私たちに対する祝福だと思えば、その言葉が聞きたくなるし、またその言葉を聞き入れるのにも何の妨げがないと思うんですね。で、私たちが御言葉をなぜ聞くのかという時に、私たちが聞かなければわからない、自らわからない、またその方が語ってくださる、その方がなすその御言葉だから、私たちにただ命令して戒めて、あなた方やりなさいという、ただそれで終わる言葉ならば、私たちは私が何かしなくちゃという負担を思うだろうけども、神様の口から出るその御言葉は、神様ご自身が私がなすよという保証のもとで語ってくださっていることなんです。光はあれと言ったら光があったように、だから私たちから見れば信じてそれを体験するだけなんですね。で、私たちがしなくちゃいけないという、そういう負担を持って言葉を聞き入れるというのは、世の中で生まれてきて育ちながら私たちに慣れた、そういうものなんです。人は何かを戒めて命令したら、それを要求します。そうしなさいということで、なぜそうしないのとか、早くしなさいとかしますね。だけども神様は命令して私たちにやらせたのではなく、神様ご自身がその言葉通りに生きられるよう、私たちのうちで働いてなさせてくださるとあります。だから本当に神の命令というのは私たちに重荷とはなりません。でも私たちの人生の中に、私たちが願うそういうこと、私たちが望んでいるそういう良いことばかりあるのではなく、私たちの生活の中には自分がかえって望まないことたくさんあります。でも望んだものが全部叶えて私たちは本当に幸せなのか、そうでもありません。私たち望んでること自体が自分にそんなに益になることばかり望んでるわけじゃありませんから、ただ欲に引き入られて、自分の肉体のその情欲と欲望に引き入られて私たちは生きてるから、それがその通りになったら、かえって自分が破壊され、自分が傷つき、本当に人にも傷つき、自分自身がどこに行くのかもわからなくて生きてしまう、そういう私たちです。その時はそれがすごく切実に要求されて、また良いことだとも思えるんだけど、人間どんなに良いことをたくさんしても、またたくさん得ても、結局死の前にぶつかります。で、今日の御言葉を見ると、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと言っています。 この御言葉は多くのクリスチャンが本当に愛して好んでこう恵みの言葉、慰めの言葉として握っている言葉なんです。でそれは私たちの生活の中に本当に自分が望んでない喜ぶことのできないものがたくさんある事実、聖書で言っている通りに日々本当に苦しみがいっぱいある、十分ある、労苦が十分ある。何か私たちは頑張って何かこう努力してということをすごく立派に考えるけど、それ自体が私たちは本当はこう自分にとって辛いことなんです。で70、80生きててもその中には悲しみと老苦とばかりなんだ。それだけでなくてこの世の中にあるものは、私たちの生活の中にあった全てのものは結局は虚しいと言ってます。人は一回死ぬことと死後裁きがあること、神様が定めてあるから、私たちは自分の願いで生まれてきたのでもなく、自分がなぜ生きるかもわからなくて自分の人生が始まって、それで結局自分の望まずにも死に向かって生きてるわけです。生きようとして生きてるのに結局その行く先は死です。そこに対しての答えも私たちは得ることができませんし、またそこから逃れることもできません。で、神様は私たちを作り生かし、私たちのすべてをご存知である、その神様は私たちにその答えを何としてくださったかというと、私はあなたを本当は永遠の命を持って生きるように作ったけど、私から離れてるから、私から背いて生きてるからこそあなた方は死ぬようになったんだと説明してくれます。それで誰でもその私に戻れば、イエス・キリストにとどまれば、あなた方は救われて永遠の命を持つことができると説明してくれるわけです。それを信じる信じないは別として、それ以外に私たちが本当に答えを得ることができるのか、それができないんです。本当に人間どんな人であっても自分自らが自分の存在を、その意味と価値と目的を説明できる人は誰もいないからなんです。だから私たちが神様を信じるというのは、その方が自らおられる真の神であり、その方によって私たちは作られた、初めがその方によってあるんだということ。だからこそ私たちの人生の存在も、またその生活生きる意味も目的もその方にあるんだということを私たちが認めるときに、初めて神様に、さあ私はなぜ存在するんでしょう、またどう生きればいいんでしょうということを考え、またその方に問うことができます。第二コリントの5章を見ると、私たちが今生きるのは、ただ私たちのために死に、私たちのために生きておられるイエス・キリストのためだとパウロが宣言しています。もはや再び自分のために生きるのではなくとあります。私たちが私たちのために生きる、それはもう誰の干渉も受ける必要なく自分の欲のままに生きるということなんです。自分が自分のためだと思ってるその通りに生きる。で、それが聖書では各々の道をそれぞれが歩んだということで。でもその行く先が死である。その道がどういう道であろうとも、その行く間どういう体験をしたとしても、その行く先が死であり、また滅びである。だから神様は私たちを救おうとしました。 私たちは聖書を通して御言葉を通して私たちに助けまた慰め必要なことを得ようとしています。なぜならそれが必要だからなんです。今自分が持っているもの世の中のものだけでは人間は満たされないことを経験しています。それだけで解決できないというのを知ってるわけです。だから自分が困った時の神頼みみたいに弱い時寂しい時問題ある時何かの時神様の助けを求めるしまた神様が私たちを支え保守してくれることを求めるわけです。しかしさっき言ったように神様は私たちを助け供給しあなたのために私が全てを良いものをしてあげるそれは約束するけれど私たちにまた教えてることがしかしあなたは私のために存在するんだよということなんです。それで私からもらおうとしたら私の中にとどまりなさいということで、で私についてきなさいということなんです。で私たちはついては行きたくないし神のうちにとどまりたくはないけれども自分の欲しいものはくださいというような要求なんです。神様が意地悪で条件付きで私の中にとどまって私についてきたら私の戒めを御言葉を守ればあなた方は生きるようになるし幸いになるということで言ってるのではありません。それは意地悪ではなくてそれは法則なんです。言えば雨が降ってるのに何か雨を避けるためにはこう屋根の下に入らなくちゃいけませんね。傘でも何でもそれと同じく私たちが世にあるその全ての流れからまたこの自分の中から出るそういう欲や情欲から自分がこう守られるというかそこに振り回されないためにはイエス・キリストのうちにとどまるということ、それは雨に濡らないために屋根の下に入るというようなものなんです。それで雨にこう雨風に結局当たりたくない、そこで自分がこう振り回されたくないと思ったら屋根の下家の中に入るでしょ。だけどそうじゃなくて私はそこにいたいと思ったら決して入ることしません。入らなくては濡れるというのは分かるんだけど、さあ濡れて何が悪いというようなことを自分で思ったら入らないわけです。もう風邪でもひいたり何かがことが起きない限りは入らない。私たちがイエス様を信じて信仰によって生きなければいけないんだとは思っててもまだ世の中にあって自分の楽しみがあり自分のそこでの何かのこう欲とかそこにあっての計画とかいろんなのがあれば結局イエス・キリストのうちに入るということをしないわけです。法と息子が神様お父さんからこうもらうべき財産をもらって行きました。でどこ行ったのか、自分の道を自分の勝手にお父さんから離れること、それが彼にとっては自由でした。私たちにとって神様のうちが自由なのか神様から離れる方が自由なのかどうなんでしょう。世の中の人は神様のうちにとどまることが窮屈に思います。なんかこれもしなくちゃいけない、あれもしなくちゃダメ、またこれはしてはいけないと言われるし、何かこういろいろ言われるみたいで、こうやって手術であっても礼拝せずに1日24時間を自分の好きに使えばいいのに、礼拝しなくちゃいけない、教会奉仕しなくちゃいけない、もう聖書勉強しなくちゃいけない。で教会というのは それだけじゃなくて集会とか学びとか奉仕とかいろいろありますね。そうすると何かしなくちゃいけないというそういうこう拘束されるような気がします。私たちは自分勝手に生きることが自由だと思う、そういう考え方を持ってるからなんです。でも聖書は御霊が真理に私たちを導くのに、真理があなた方を自由にする、私たちを召したのは神様が自由にするためだと言ってるんです。だから聖書はイエス様のうちに、真理のうちに自由があると言ってます。うちの子供たちが小さい時に、じゃあ親だからこうしてはいけない、走ってはいけないということを言うと、なんかお母さんに小言言われていっぱい要求されるような気持ちになって、自由になりたいと思う。で、そういう意思表示をしたことがあります。で、私が彼らに何と言ったかというと、あなた方が自分がしなければならないということをちゃんとして、してはいけないことをちゃんとしなくてもしないようになる、言えば自分自身を自分がコントロールできる、そこにあってあなた方は自由だという言葉を使いなさい。私たちはしてはいけないと思いながらもするし、またしなくてはいけないと思いながらもしない、そういうものを私たちはすでに自由じゃないんです。私たちが自分で勝手に生きるようで、そうではなく私たちを自由にさせない何かに捉えられてるからこそ、私たちは自分でしたいと思うのにしないし、またしてはいけないと思うのにしてしまうということがあるんだということを言いました。で、神様は本当にしなさいという通りにすることができるようにしてくれる、しなさいという通りに生きられるようにしてくれる、してはいけないという通りにしないようにもしてくれる、それが神様なんだから、そこに自由があるんだと。で、神様がしなさいということは、本当は私たちが嫌だと思うことじゃないんです。私たちは愛してみんなと仲良く清く正しく真実に、そうやって本当に生きることがいいことだと思ってるんです。で、そういうような人間になりたいと思ってるんです。だけど傷ついて、なんか怒りがあって感情的になって、いろんな違う言葉が出てくるんであって、人間素直な気持ちから見れば、私たちは神の御性質によって作られた私たちだから、それがいいということは分かってるんです。で、そのようないい人、立派な人、そういう人になりたいと思うんだけど、私たちは自分ができないし、できない自分に怒ってしまって、もうそんなのいらないという、そういう言葉は口から出るかもしれませんけど、心の奥ではやっぱりそれがいいんです。神様が私たちにこう出させることは、悪いことは一つもありません。神は私たちに悪を行わせることはないんです。だけど私たちはそれができないようになりました。神様から離れて、御言葉から離れてるからできないんです。で、そのできない私たちを神様は救ってくださいました。イエス・キリストと共に十字架につけることによって、もうあなたはそうやって捉えられて、自分がしたいようにもできないし、自分がしてはいけないと思いながらもする、そういう勢力からあなたを救いましたと言ってます。それが私たちを罪から救い、死から救ったんです。私たちは罪の奴隷として捉えられてるから、罪を犯すしかない、犯したくなくても犯すしかない、そういう力の中に捉えられていました。自分は気づいてなくて知らなくても、神様だから私たちが罪の奴隷だったと言ってます。で、そこから救ってくださって、で、イエス・キリストにうちにあって新しく神の子供として産んでくださいました。 神の子供は神のご性質を持って生まれた子供なんです。でその神の子供として生まれたけど、でも私たちは今世に生きてます。いや、神様は私たちを十字架のところに共につけてくださったというけど、私たちは古きをもって昔からの価値観と昔からの習慣といろんな世から染まったものをたくさん持っています。だから神様の子供として生きることは聖霊様が生かしてくださることで、自分のうちで自分で生きることはイエス様信じる前のその習慣とその価値観で続けて生きること、だから2つの私たちが今いるわけです。でその中で起きてるいろんなこと、もし私たちにそれを責任取れ、あなたを救ったんだから、イエス・キリストに会って新しくしたんだから、その後はあなたがちゃんと信仰生活してあなたの人生の責任をあなたが取りなさい、あなたが撒いたんだからあなたが刈り取ってと言うならば、私たちはそれも大変です。知らずにして、私たちが罪だとも分からずにして失敗したり犯してしまう過ちってどんなに多いでしょう。それだけじゃなくて、私たちは人間一緒に住んでます、共に生きてます。そうすると周りの人が過ちを犯せばそれの報いを共に味わいます。言えば私たちヨナ書を見るときに、ヨナが神様に罪を犯したのに、その船の中にあるみんなが共に嵐に遭います。それみたいに私たちは家族の中にも教会の中にも社会の中にも他の人たちのそういう誤った判断や過ちによって私たちが共に振り回されたり共に受けるいろんな境遇があります。でも今日の御言葉は、そのあなたたちにどういう境遇にあって、どういう状況にあって、どういう出来事の中にどういう目にあっても、あなたの中に起きている全てのものは、いえば環境的なものであれ、またあなたの内にある内面的なものであれ、全てのもの神は益としてくださる、相働いて益としてくださる。ダビデは詩編の中に、自分が苦難に遭うまでは過ちを犯しました、でも苦難に遭うことによって自分は神の戒めを守るようになりましたと言ってます。聖書が神様が愛する子供を懲らしめるという言葉があります。で懲らしめるというのは訓練するということなんです。何の訓練なのか、何がお父さんの声で、何がサタンの声で、何が自分から出るもので、何が神様から出るものなのかをわきまえるために、私たちが清くて私たちが神の前に完全なものとして立つためであって、それは確かにその時は喜ばしいことではなく悲しいことかもしれないけど、そこに私たちが訓練されるうちに、慣れてないことは全て辛いものなんです。だけど神の御言葉によって生きる、聖霊について生きることにこう訓練されると、そこに魂の平安があるし、義の実を結ぶことができると聖書は言ってます。私たち赤ちゃんからこう生まれますね。でそこから育つにつれ、全てが習慣的に、持って生まれた本能もありますけど、また習慣的に日々重なって私たちのものになったことがたくさんあります。私が今病気を持ってて、で筋肉が乾いてこう硬くなり、骨が神経が押されて骨が弱いのに、結局その筋肉が回ったこと、骨を曲げるほどに こうなるわけです。もし骨を折ろうとしたらすごい力とショックが必要ですね。それはまっすぐな骨でもこう折ってしまうということなんです。でも私みたいに徐々に徐々に筋肉が固まって、それで骨をこう曲げるということはこうパッと広く正すということできないんです。なぜなら長い間そのようになったから。私たち木を見るときに木がまっすぐ育つのもあるけど、こう曲がったものもありますね。木を倒すこと、また切ることはできるけど、曲がった木をこうまっすぐにするということは難しいですね。私たちが、イエス様を信じてこう正され癒される、そういうことと、また私たちが長い習慣的に身についたものはまた長い時間をかけて取り戻していくという作業があります。生活習慣というのはそういうものなんです。で、私たちの病気のほとんどは生活習慣から来るとあります。食べる、寝る、また私たちの内面的なそういう安定さとか不安、そこによって私たちはこう病気になる。それはこう怪我したとか、何かこう唾液に入ってこう何かができたということとは違います。それは知らず知らずにして本当に曲がってしまったような、そういう病気になってしまった。一つ一つの原因を探すことができないくらいに、いろんなものが重なって時重なってそのような結果になってしまった。しかしそれは悪循環なんです。言えば、じゃあ私の場合に言えば、それで体が痛めくなれば、骨が弱くなったら運動することが苦痛になります。どんどん運動しなければどんどんもっと固まってしまう。でまた無理して運動してもダメなんです。人間って自然なものなんです。神が作ったものなんです。体もそうだけど、私たちの心もそうだし、私たちの考え方もそうだ。だからそれを神様が正してくれる毎日の作業が必要なんです。私たちが勝手に生きた作業が、勝手に生きたことの結果が生み出された、そのことを正すのに、神様は私たちに毎日私についてきなさい、毎日いつでもとどまりなさい、そのいつでも毎日という、そういう神様の言葉があることは、私たちのすべてのものが生活から来てるし、また生活で正されなければならないからなんです。でその生活の中にあるすべてのものを神が益としてくれる。それは本当に神様の言葉だから希望です。誰かが私にそうしてくれると言ったら、それはあなたがどうやってそれができるのと言えるかもしれません。でも神の言葉、神様には不可能はありません。私たちがどういうところで生まれて、どのような人生を歩んで、また今どういうような状況にあっても、それが神の御手の中にあっては全部益となるんだ。だから私たちは過去も今の現在のいろんな状況も、それは何一つ握る必要がありません。その中から結果的に生み出されるのは、神が働いてなさせるその益だという、その益、その益は何なのか。それは私たちを通してイエス・キリストが現れることなんです。すなわち永遠の命を持って生きるということなんです。パウロは言います。もう自分は死に、自分のうちにイエス・キリストが生きてるんだ。イエス様が私たちの命となりました。新しい命、誠の命、永遠の命なんです。そこには死ぬことありません。死は 罪の結果です。だから私たちは罪を犯すのにもかかわらず、神様はその罪を犯したことすらもイエス・キリストにあっては益としてくれる。問題は私たちがイエス様を信じることによって自分が益を得て自分を表そうとするのか、パウロのようにただ私のうちでイエス・キリストが尊ばれればいいんだ、イエス・キリストが現れればいいんだということを私たちが思って生きてるのか、それの違いなんです。自分の栄光を求めて自分の影響を求めて自分が現れようとするのか、自分のために神様が働いてほしいのか、自分が神のために存在し神のために生きるんだというその姿勢を守っているのかということの違いは天と地の差があるんです。同じ教会にいて同じく礼拝するよって、同じくイエス様を信じるようで、一人の人は自分のために神を信じている、もう一人の人は自分が神のために存在していることを認めて、どうぞ御心のままに私になさせてくださいと言って、自分のために神を求める者はいつも自分の気に入らなかったら神様を疑い神様につぶやきます。辛いことあったらすぐなぜ私をこんなに辛い目に遭うんですかということ、今日の御言葉から見れば辛いことであっても楽しいことであってもどういうことであってもそれが私に益となるんだ、それは私に必要なんだ、そのことによって私のうちにある不純物が取り除かれ、それによって私の罪が現れ、それによって私のわがままが私からこう消され、それによって神の知恵、神様の力、神様の憐れみ、神の愛が現れる。本当に神が現れることを願うなら、私たちは私たちの生活の中にある全てのことにこれがあれがああだこうだということを決して言わないと思うんです。なぜならそれを通して神は現れるから。木が花が育つのに、また私たちも同じですけども、雨も降ったり、また雪も降ったり、風も降ったり、太陽も照らされたり、一つの木や花が育つのに天気からその土から虫からいろんな周りの環境、いろんなのがあります。で、命がなかったらそれは全部つらいです。太陽が照らされてもつらいし、風が降ってもつらいし、雪が降ってもつらいし、雨が降ってもつらいです。それによって腐り、それによって吹っ飛ばされ、それによって本当に乾いてしまう。だけども命があったらその全てによって逆に生きるようになります。そのことによって根差し、そのことによって育ち、そのことによって花咲き、そのことによって実を結びます。それは命があるから、生かしてくれるその命の法則のもとにあるからなんです。それと同じく私たちの生活の中に起きる全てのものは私たちを決して害を与えることできません。私たちが辛いと思ってもイエス・キリストにうちにあってはそれが害となるのではなく、神様が益としてくれる。逃げたい時いっぱいあります。逃げたい状況いっぱいありますね。それは人間関係の中にあってもそうだし、自分の弱さ、自分の病気、 環境的なものも自分の家にあるものも自分から本当に飛び出したいし逃げたい時もあるし、それはもう嫌ですと言って拒絶したい時もあります。そういうものもあります。そういう人もあるかもしれません。でもイエス・キリストのうちにあればそれが全部益となる。鉄は鉄で研がれる。それと同じく人は人によって研がれる。研がれるというのは鋭くなるとか光るためにこうやって擦るということなんですね。私たちのうちにあるものが私たちに毒であり、私たちに本当に汚い汚れであり、私たちから取り除かれなければならないもの、いわば癌とかいろんなコブが内臓とかその中にできた時はそれを手術して取り除きますね。でいろんなその体の中にできてる病気の状況によってこう治療する方法違いますよ。それと同じく私たちの内面的な考え、また生活習慣の中、いろんな生き方の中にあるその正さなければならないものをどのように取り扱っていくのかはイエス様が知っています。いいお医者さんはそのメスを持っても、私たちがそのメスは人を生かすメスだと言っています。それで人を刺し殺したり傷つけたりしないで、その人にあるそういう問題となるそういうものだけ取り除くからなんです。神の手は、御言葉のメスは本当はどんなお医者さんにも比べることできない、決して間違うことのない正確なものなんです。人間のお医者さんはミスすることいっぱいあっても、今医療ミスで問題になるのいっぱい聞きます。だけど神様は失敗することありません。だから安心なんです。私たちは明日どうなるかもわからないし、自分自身を見ても周りを見ても不安があったり、また心配になることたくさんあります。どう生きればいいのか、もう生きること自体が私たちに重荷となり苦痛になるというのたくさんあります。それを誰よりも理解してくださる方、神様です。だからこそ神様はこういう言葉を語ってくださる。私の手の中にいるあなたを誰も取ることできない、私から奪うことできない、だから私の中にいなさい。重に負ったもの、疲れたもの、私のところ来なさい。私が休ませて。神様は私たちに御言葉を語って命令して苦痛を与えるんじゃありません。休ませてあげようと言ってます。さっきも真理の中に導いて御霊様はその真理が私たちを自由にするんだと言ってます。でもそれを信じさせないようにするその力に私たちはいつもこうそのささやきに騙されてしまう。そこに自由があって、そこに安きがあって、そこに魂の平安があって、そこに本当に安全な道があるんだという、そういうふうに私たちがいくら聖書を通して聞いても心でそのように思わない。人間、自分の心を自分でコントロールすることができないし、自分の心を自分で守ることができません。今しているようで、今思って、今感じて、今はこう平安であるようで、何か聞いたり、何か見たり、 何かが自分の思いの中に浮かべば、そのことによって影響されて乱されたり振り回されたり、本当に不安があったり、私たちはすぐそうしてしまうんです。結局木がその風や雪やその太陽に耐えてるのではなく、大地が根元をしっかり握っててくれるから木が倒れません。今御言葉が私たちを支え、御言葉が私たちを握って、イエス様が私たちを捉えてくださってるから、私たちの信仰は望みがあるんです。その方が私から離れず、その方が私を見捨てず、その方が私を手放さないで、その方が真実で、その方が御言葉通りになすことのできる全知全能なる神だから、私たちは自分を委ねることができます。どうぞ御言葉通りになさせてください。ただ私たちがその上もっと幸いなのは、その神様が私たちに願われるそのことは、私たちが願っているどんなものよりも優れているもので、良いもので、素晴らしいものです。永遠に生き、また神の栄光を私たちに与え、本当に私たち世の中で生きてても100年足らずですね。今90過ぎてまで100超えて生きてる人もたくさん出てきました。だけど神は永遠だと言ってます。永遠に生きることを、私たちがもし世の中で生きるみたいに日々労苦が十分あって、悲しくて辛くて何かもう疲れて、そうやって永遠に生きるならば、それこそ本当に呪いです。だけど神が私たちを今永遠に生かせようとする、その永遠というのは、神の楽しみ、神の喜び、神様の平安、神様のその清さの中にあって、私たちが二度と罪に振り回されることなく、二度と汚れることなく、二度と寂しかったり悲しかったり傷ついたり傷んだりすることない、そういうところで永遠に生かせようとした。でそれを神様は保証してるんです。私たちの努力ではなく、神様の真実、神様の力、神が御言葉によって宣言して、私はそうするんだと言ってます。私たちが自分の人生の中に起きているもの、自分の内面的ないろんなものが益になるように何かをしなければならないというのはないんです。ただその方がそうしてくれると言ってる。信じることはお金もかからないし力もいりません。本当に信じればいいだけのことだけど、それができない。それをさせてくださること自体が恵みであり、神の働きで。で、イエス様はあなた方の信仰がなくならないように祈ってる。なぜ祈ってるんですか？サタンが振り回して、ふるいにかけてるみたいに私たちに。本当は神様が私たちを懲らしめることは、サタンがいなかったら私たちにそういう自我と自己中心的な古きがなかったら、そんなこと必要じゃありません。イスラエルの民をなぜ荒野に導いたのか、そこで彼らを低くして神の御言葉通りに生きるのかどうか試そうとしたと神様は言ってます。しかしそれは彼らを祝福するためであると。お医者さんが私たちのがん細胞を取ってくれたら、それを治してくれたと私たちは言ってます。ありがとうと言ってます。神様が私たちを取り扱うのは、決して私たちに害を与えたり苦しめたり重荷を負わせたり辛く当てるんではなく、そうさせる、私たちを本当に苦しめ辛く寂しく痛くさせる、そのものを取り除くための神様の御手なんです。 生かす御手であり、癒す御手であり、また正す御手なんです。神の御言葉は生きて働いて、私たちの霊と魂を分けて、で骨髄を貫いて、私たちの心と思いの中にあるすべてを裸にして、その中見たら自分のうちというのは、なんと聖書の言ってる通りに本当に一つも良いものがない、まともなものがない、腐ってしまったり偏ってしまったり傷ついてしまったり、なんかある。でそのことを裸にするのは、神様私たちを責めるためでもなく、恥ずかしめるためじゃありません。そのすべてを神様は十字架につけてしまいました。だからもう古きは過ぎ去ったよと言った。新しいあなたが、本当にシミも傷もないあなたが、私のうちに今新しく私の子供として生まれたんだ。あなたは私の愛する子よと言った。でもなかなか私たちが、私は私たちなんだと言って、神の子供となったことにこう神様お父さんとして頼って生きることを慣れてないから、もし私たちが成人した後に本当のお父さんがあったら、私たちそのお父さんとなれるのに時間が必要ですよね。自分が今までお父さんだと思ったそのお父さんにこうならされたものがもうずっとこう染み込んでるから、それと同じく私たちは神様と神の子供としての交わりをこう慣らしていくというのは時間が必要なんだ。でただお父さんとしての関係だけではなく、神様は私たちのお医者さんにもなります、先生にもなります、友達にもなるし、私たちの内面的な全てまでも癒したり正したりする、そういう方なわけです。だから関係回復だけじゃなくて、新しく神と親子の関係、お父さんと子供の関係になっただけじゃなくて、神様は私たちを顧みてください。必要なものを供給するだけではなくて、私たちにある全ての偏ったものや傷ついたものや、その世の中から染まったものを清めてくださるし、直してくださる、癒してくださる。それを何によって、御言葉によって聖霊様がしてくださるんです。だから人によってなさるようで、それは全部聖霊様します。人は頼るなと言ってます。人は神の管として器として用いられることはできるけど、人は神にはなれません。私たちがどんなに人を愛しても、神様が私たちのうちでなさせることだけをすればいいんだって、私がその人の神様代わりにはできません。言えば自分の子供であっても、どんなに愛する人であっても、その人の人生を私が幸せにすることは本当はできないんです。神様だけが私たちを本当に生かし幸せにすることができる。愛する人が苦しむ時には、その立場変えて、私が苦しんでやって、あの人は苦しくないようにと願います。だけどもその人が思いによって、その人が言えば、私たちが食べれば自分のお腹入って、息すれば自分が息して、その人が病気持ってればその人が手術台の上に上がるしかないということなんです。人はそれぞれ自分が神の祭壇にあげられ、神の御手の中に入り、神の取り扱いはそれぞれが受けるんだ。私たちは互いに慰めあったり励ましあったり、またその主にある幸を共に分かち合うことはできます。重荷を担い合うことできます。でも誰も代わりに生きることできません。だから私たちは人間としてのお互いのこう絡み合いとか、また悔いあったり、こう恨みあったり、競争しあったりするのではなく、人間が互いに同情し合い、同じ立場ですから。 みんな哀れな存在でしょ。自分がしたいようにできない、正しく生きられない、古きに振り回されて、イエス様を信じてるのにも自分ではどうにもならない。イエス様を信じてるということは、自分で全部できるようになるのではなく、イエス様が知ってくださることを体験できるようになるということなんです。だからなさせることは私たちができるけれど、私たちがイエス様を置いてイエス様びっくりさせるほど立派に何かなろうとしても、それはできません。私たちはだから神様は私についてきなさいと言うんだよ。私が知ってあげるよと。だから信じなさい、あなた自身は私の手の中に委ねなさいということであって、明け渡しなさいであって、決して私たちに重荷を負わせて私たちにしなさいじゃありません。だから今日の御言葉も、神様が愛する者にそのご計画に従って召した、その一人一人に神様がなさせてくださる益、それは信仰によって私たちが恵みとして味わうことのできる益であり、それだけじゃありません。表して神の栄光を表す、そういう益でもあります。神は神様の働きを私たちに見させるとだけじゃなく、私たちを通しても表して、私たちの周りにいる人にも見させてくださいます。世の光、血の塩として生かしてくださる、その光なる塩なる方が私たちのうちにおられるからなんです。主がおられる、それは本当に私のうちにおられて、私から離れず、私をいつも益としてくださる、良いことをしてくださる、そのことによって保証してくださってる。だから今日も何も心配するな、あなたのことを私が心配して、その神様の声が私たちに今日アーメンとして答えることのできる、応答できる、そういう本当に御声としてこう受け入れられる、それが私たちの信仰です。信仰は聞くことから始まります。さあお祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。御言葉が私たちに宣言してくださったその通りに、神様が私たち一人一人のうちでなさせてくださるからありがとうございます。自分の人生の中振り返ってみるときに、こうしたらよかったのに、ああしたらよかったのにというのもたくさんあるし、また自分今現在を見ても、本当に自分自身を見た時は絶望する時がたくさんあります。でもそういう私たちのうちに神様おられて、神様が御言葉通りになしてくださるから信頼してありがとうございます。神を信じる者には恥ずかしめることなく、失望することありませんとありますから、神様どうか神の愛の中に生かしてくださり、恵みのうちに本当にこう生かしてくだされ、御言葉が御言葉通りになることを見させてください。信仰から信仰へと歩ませてくださる主を賛美し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。